皆さんこんにちは。ウィス・カオルの知れ事がてらブレンダーをご覧いただきありがとうございます。今回は知れ事がてらの第4回目になると思うんですが、早速喋っていきたいと思います。初めての方もいると思うんで、このウィス・カオルの知れ事がてらっていう企画について説明すると、知れ事っていうのはざれ事とかたわ事みたいな意味なんですけど、ウィス・カオル、私ウィスがですね、知れ事、たわ事をまあこの動画の時間ずっと喋り続けるという、そんな趣旨の動画でございます。で、これまでに、第1回、第2回、第3回とやってきてですね、今この動画録音時点では、第3回はまだ公開していないんですけれども、第4回を喋っていこうと思います。で、1回目はですね、基本的には、隅田亀、チャンネルを、私ウイスがですね、隅田亀チャンネルをなんでやってるのかっていうようなことを中心にお話しました。で、2回目は、この知れ事がてらのですね、ロゴを作ったので、そのロゴの説明と、この知れ事がてらっていう動画のタイトルの解説みたいな、ロゴの解説とタイトルの由来みたいなことをお話しました。で、3回目は動画制作ソフト、僕がですね、動画を作るときに使っているソフトの説明をしていました。で、第4回の今回はですね、何を喋ろうかというと、あまり明確には決まってないですが、今回は2019年に、隅田亀チャンネルがどんな風に、やっていくかというようなこと、展望、目標についてちょっとお話をしていきたいと思います。で、隅田亀チャンネルはですね、YouTube に動画を載せている YouTube チャンネルではあるんですけども、実は、ブログもやっています。ブログご覧になったこといるかもしれないですが、すみながめ .com っていうドメインでブログをやってます。で、ここのブログはですね、何を載せてるかっていうと、基本的に3つのコンテンツを載せています。1つは不定期的なお知らせっていう記事。これは、こんなことがありましたとかっていう、隅田亀チャンネルに関するお知らせを書いてます。で、もう一つは、チュートリアルっていう記事ですね。チュートリアルは、隅田亀チャンネルのその YouTube に載せた動画の、チュートリアル動画がありますけど、インクスケープの使い方っていう名前のシリーズで動画のチュートリアル出してますが、そのチュートリアルの補足的な解説をですね、ブログに載せています。で、もう一つ、三種類目は、聴牧賞って言って、聴牧賞って、音だけ聞いてもわかんないと思いますけど、眺めるに、隅に、章ですね。眺めるは聴って読みますね。で、隅は牧って読みますね。牧獣の牧ですね。で、章は章です。で、隅眺めが、毎月一個ですね、これは面白いな、いいデザインだなと思った、ロゴとか、まあ、なんでしょうね。デザインを、これは面白いっていうことで、独自に勝手に表彰しちゃおうっていうのが、聴牧賞の内容です。で、まあ、この大体基本的には3つのコンテンツをブログに載せているんですけど、2018年はですね、まず2019年の目標を話す前に、2018年はどういう目標でやっていたかっていうことをちょっとお話しするとですね、振り返ってみると、2018年は、まあ、デザイン案件を受注したいねっていうことを目標に挙げてました。まあ、3つ目標があったんですけど、で、受注したいねっていうやつが1つでした。で、もう1つはチャンネル登録者が500人になったらいいねっていうのがもう1つで、で、3個目はクオリティを維持しようっていうのが3個目の目標でした。で、それぞれ簡単に振り返ると、受注したいね、デザイン案件を誰かから依頼されて受注したいねっていうのは、実際に実現しました。それについては動画も出していますが、YouTuber の龍一さんっていう方からですね、動画じゃないや、ロゴを作ってほしい、アイコンを作ってほしいっていうのを依頼されてやったっていうような実績ができました。で、もう一つ、チャンネル登録者を500人にしたいねっていう目標については達成できました。で、どれぐらい達成したかっていうとですね、これは結構、僕自身も結構びっくりしてるんですけど、2017年の末、つまり、 ちょうど1年ちょっと前ぐらいですね。今2019年の1月なので、1年前が2018年の1月で、そのちょっと前は2017年の年末ってことになりますけど、その時点で、だからちょうど1年弱ぐらい、1年強ぐらい前の時点で、チャンネル登録者が200人だったんですね。で、現在は670人ぐらいになってます。なので、結局2018年の間に500人目指したいなと思っていたら650人ぐらいになりました。それは一重に皆さんのおかげです。ありがとうございます。で、チャンネル登録者500人にしたいねと思っていたら650になったので、すごくこう、上振れしたというか、大成功できたかなと思っています。で、もう一つ、三つ目のクオリティを維持したいっていうのは、さらに三つに細かく分割できるんですけど、まず、月に3本の動画を出すということ。で、もう一つは、年間12個、超牧賞っていうのはさっきお話ししたやつは、月に1個、表彰を行っているんですが、それもちゃんとやりましょうと。で、3個目は、公開された、チュートリアル動画について、解説をブログに載せようって。チュートリアルの解説のことも今、ちょっと説明しましたけど、そんな感じで、3つのクオリティを維持しようっていうのがあって、動画を出しますっていう YouTube 側の動画、目標が1つと、超牧賞と解説をちゃんとやるっていうブログ側の目標が2個ありました。まあ、ブログ読んでくださっている方が、この視聴者の方の中で何人ぐらいいるのかちょっと分かってないですけど、まあ、そんなことをですね、去年は目標に掲げていました。で、それぞれどうだったかというと、毎月3個の動画を公開するっていうところについては完全に OK でした。毎月3本動画出せております。で、2個目3個目、ブログ側の目標がなかなかいけてなかったんですね。っていうのは、年間12個の超牧賞の表彰を行いたいなと思っていたんですが、今現在ですね、まだ12月の、2018年12月の、超牧賞の表彰を行えておりません。最後にやっているのが11月の表彰。これは西武鉄道のロゴを解説したんですが、西武鉄道のロゴのこの辺が素晴らしいねっていうようなお話をしているんですけど、まあ、それをやって以来ですね、12月の表彰がまだです。滞っております。で、さらに1月の表彰もまだできていないんで、ちょっと急がなきゃいけないんですけど、12個やりますよって言ったところ、まだ11個しかできてないという、そんな感じです。で、3個目、クオリティを維持しますよっていう目標、大目標は、さらに3つに分割できて、動画を出します、超牧賞をやります。で、もう一つが、公開された、YouTube に公開した動画の解説をウェブサイト、ブログに載せますよっていうのが、もう一つありました。が、それはですね、全然できてないんですね。これについては、かなり未達成の状態です。今どういう状態かっていうと、すみながめチャンネルで公開している動画はですね、今101個あるんですけども、ブログでですね、解説できているのは41個にとどまってます。ということは、まあ、60個ぐらい解説していない、解説がまだ追いついていない動画があるということですね。で、それはまあなんでですかっていうことも一応ですね、ブログ見ていただくとあるんですけど、すみながめ2018年の成果っていう記事を書いてですね、そこでちらっと言及をしているんですが、この当たり前品質の維持っていうところで、できなかった。超牧賞は1個未掲載だし、解説記事はかなり足りてないっていうところがあるんですけども、その理由はですね、まあ、一つ、まあ、いくつかあるんですけど、一つ大きなものは、タバシケフォントっていうフリーフォントを、去年は準備をしていたんですが、それが、の準備がですね、かなり長く時間がかかってしまったというところが、まあ一つの理由です、というふうに思ってます。で、皆さん、視聴者の方、タバシケフォントご覧になったことありますかね？実は、すみながめチャンネルの、普通のインクスケープの使い方っていう解説動画の中で、実は何度も登場してはいるんですけど、さりげなく登場してたんですけど、あれをですね、やっと完成したので、配布しようってことで、ですね、 隅田亀チャンネルの設立1000日記念のタイミング、それがちょうど去年の2018年12月20何日だったと思うんですけど、2018年12月28日ですね、隅田亀のチャンネル開設1000日目だったので、その日に隅田亀チャンネルの開設1000日記念としてですね、タバシケフォントをフリーフォントで公開しました。なので、興味ある方は、ダウンロードしてみてください。ダウンロード方法は、隅田亀 .com/タバシケであります。タバシケってのは TABASHIKE ですね。タバシケフォントの、ダウンロードページがここにあります。で、このダウンロードページはですね、対応したブラウザで見ればですね、ウェブフォントを使ってあって、タバシケフォントで一部書いてあります。というか冒頭に、タバシケフォントを使ってますんで、もう見ただけで、ああ、タバシケってこういうやつねっていうのが、まあちょっと感じていただけるかなっていう感じになってます。で、パッと見ですね、これはなんかアルファベットみたいに見えるフォントなんですけど、実はアルファベットじゃなくってちゃんとひらがなのフォントになっていて、コピペできるんで、ぜひブラウザで開いてコピペして、で、なんかメモ帳かなんかに貼り付けてみてください。ちゃんと意味のある文章になってますんで。まあ、一目見ると、なんじゃこりゃっていう風になってるんですけど、なんかわかるようでわからん謎の字が書いてあるんですけど、これはタバシケフォントですね。ウェブフォントの技術で、タバシケフォントで載せてますけど、これ読めるんで、ぜひ見てみてください。で、面白いんで、ぜひダウンロードもしてみてください。無料ですね。フリーフォントで公開してます。で、ちょっと話逸れちゃいましたけど、このタバシケフォントをダウンロードする仕組みをちょっと整備するためにですね、ちょっといろいろたくさん時間を使ってしまって、去年の夏ぐらいから準備を始めていたんですけど、それでかなり遅れてしまったっていうのが大きな理由としてあります。何の理由かっていうと、さっき話したように、動画チュートリアルの解説記事をブログに書くことができてなかったっていうところの理由ですね。それはタバシケフォントを準備していたからというような感じです。で、2019年はですね、もうついにタバシケフォントの配布というか公開も終わってですね、タバシケフォントについてやんなきゃいけないことは、まあ今はですね、まあちょっと修正したいなとかっていうのはあったりはしますけど、まあ基本的にはやることは終わってるんで、タバシケフォントで、発生する、なんかやりたいこと、やんなきゃいけないことっていうのは今んとこないかなと思っています。と思った時に、じゃあ、2019年は隅田亀チャンネルどういうふうにやっていこうかというところで話がやっとここにたどり着くんですが、一つはですね、去年全然できていなかった動画の解説記事をちゃんと追いつくっていうところをやっていきたいと思ってます。で、このまんまのペースで毎月3個の動画のペースで、公開したとすると、今年でまた36個公開することになるので、動画は全部で136個とか135個になるのかな。2019年の間に隅田亀チャンネルに載るインクスケープの使い方っていう解説動画は135個ぐらいになるんだと思われるんですが、今解説は41個しかないので、それをドンと強化しますと。ブログの方の記事をちょっと増やしていくということをやっていきたいです。というのはですね、やっぱり動画を見ながらインクスケープを触るのってそんなに簡単じゃないと思っているんですね。僕自身もインクスケープのチュートリアル動画、僕のじゃなくって人が作ってるのを見て、ああ、なるほど、こういうテクニックあるんだなって、これ参考にしようと思って何個も見てますけど、意外と見ながら真似するのって大変だったりする時もありますよね。そのブラウザからインクスケープに切り替えて、でインクスケープからブラウザに切り替えてっていうの結構大変だったりしますよね。っていうことと、あともう一つは移動中ですよね。移動中に動画見れないとかっていう時にも、動画見れないっていう時とかにも、ブログだったら文字なので電車でチラッと見るみたいなこともできますよね。電車で移動中に YouTube 見るっていうのももちろんありですけど、まあそういういろんな理由から、まあ文字媒体で解説が載っているっていうのにも十分価値があるんじゃないかと僕は考えてます。で、 しかもですね、僕の性格上、同じこと二度も三度もやるのあまり好きじゃないので、結構動画では言ってなかった内容について言及しちゃったりしてます。っていうのは、例えば、ナンバー41の記事は何をやってるかっていうと、イルカの引用モチーフのイルカエンブレムっていうのを動画の中では作ったんですけど、これは結構動画の内容に近い内容の記事を書いてますね。ただ発展的な内容も書いていますね。例えば、パスに沿うテキストっていう機能がインクスケープにありますけど、それの使い方として結構シンプルな使い方しか動画の中ではしてないんですね。具体的に言うと、円弧通路を使って丸を書いて、その上にテキストを配置するっていうことを動画の中ではやるんですけど、実はパスに沿うテキストっていう機能は別に円弧通路で作った円だけに沿わせるだけの機能ではなくてですね、自由な形のパスにテキストを沿わせることができるんですね、実は。なので、文字をなんていうかこう、円弧の上に乗せたい、丸く並べたいっていう時にも使える機能ですけど、もっと、なんていうかこう乱雑に、不定形に、こう波打ってたりとか、もう無茶苦茶な線だとか、あるいは螺旋でもいいですけど、螺旋はインクスケープで簡単に書けるので、とか、なんでもいいですけど、そういう丸以外のですね、自由な形に文字を配置することも実はできるんですね。なので、テキストをパスに配置っていう機能はいろんな使い方ができるんですけど、動画の中ではその、さっき言ったように一通りの使い方しかやってないですね。なので、そうじゃなくって別の使い方もできますよっていうことを、このブログ記事の中では解説したりしています。なので、より発展的な内容についても、こっちのすみながめ .com のページでは言及したりしていますと。なので、動画見ていただけるだけで大変ありがたいですが、もしですね、文字媒体の解説も興味あるよとか、発展的な内容も知りたいよっていう人はブログの方もご覧いただければと思います。で、とはいえですね、2018年の間には、ちょっと記事の追加が滞り気味でしたというような事実があったので、2019年は、この記事をですね、強化していきたいと思いますと。で、さっきも言ったように、2019年に動画が順調にですね、このまんまのペースで、2019年も毎月動画3個出せるようになっていればですね、きっと動画が135個ぐらいになるんですけど、2019年の末時点で、解説記事が135個ある状態にしたいなと思ってます。まあ、135個というよりは、公開されている動画の分、すべての解説記事があるというようなところが目標ですかね。で、もう一つ、実は、もう一つというかですね、動画の公開ペースについて、一つ、2018年から条件が変わっているところとしては、おそらくですね、今年は、毎月3個のペースでは動画出せないんじゃないかなというような気はしています。っていうのも理由もいくつかあるんですけど、まあ一つの理由はこういった知れ事がてらみたいな感じで僕が新しい挑戦を始めているっていうのがあります。で、この知れ事がてらはですね、ブレンダーを主に練習してるっていうのがありますけど、他にもですね、インクスケープの新しいテクニックの勉強に僕が時間を使ったりとかですね、する可能性もあります。でもやっぱり主にブレンダーの習得に僕が時間を使うんじゃないかなという気がしています。なので、こういった新しい取り組みを始めていく中で動画の公開ペースはもしかしたら下がるかもしれないと。なので、もしかしたら2019年は毎月動画3個っていうのは出せないかもしれないなというのはちょっと思っています。まあ、ただ、目標は、ま、高く掲げるのは自由なので、まあ、2019年もですね、動画毎月3個出せるように頑張りたいと思ってます。なので、そこはですね、基本的には、同じで、これまでと変わらないクオリティの維持というところで、動画の公開ペース、当たり前品質の維持っていうところで、動画の公開ペースはですね、維持していきたいなと思ってます。で、それに加えて、もちろん長文章も維持していきたいし、解説記事も 載せていきたいなと思うんですが、何でもやるやるって言っても、手が回らない可能性はありますので、特に記事なんかはですね、僕は結構下調べを入念にやって、いろんな参考になるウェブサイトとかも拾ってきたりするんで、結構調査に時間がかかっちゃったりするんで、結構大変、まあ、大変とか言っても僕は楽しんでやってますけど、まあ、時間がいる、作業っていうか、時間がいるんですよね。一個記事書くのって。なんで、何でもやるやるって言っても時間が足りなくなってしまう可能性は大いにあるので、優先順位としては、解説記事を優先しながら、長木賞も書くと。で、もしかしたら動画の公開ペースは犠牲になるかもしれないというような優先順位で2019年はやっていきたいと思ってます。チャンネル登録者数もですね、目標に置くっていうのもいいんですけど、まあチャンネル登録者数を目標に置いてもですね、なんていうか、例えば僕が毎日腹筋したらチャンネル登録者数が伸びるんだったら、毎日腹筋してチャンネル登録者数を伸ばしますけど、なんていうかまあこれって僕じゃなくって皆さんがどうやって振る舞うかっていうところなんで、他人の行動ですよね、ある種。なのでまあ僕がですね、他人の行動を目標に置くとなんかあんまり健全じゃないのかなというような気がしています。2018年はチャンネル登録者数を500人にするぞって言って意気込んでましたが、そうやってなんていうかこう自分ではコントロールできない範囲の問題をですね、目標に置いちゃうと、ちょっと精神衛生上良くないのかなというような気がするんで、今年はですね、まあ、あえてチャンネル登録者数の何人にするっていうような目標を立てるようなことはしないでおこうかなってことは今思っています。その代わりですね、一応、どんな感じになりそうかなってことは一応目算としてはあってですね、というかそもそも2018年の頭にはチャンネル登録者数が200人だったんですが、2018年の頭の時点でですね、要するに去年の頭の時点で、この1年間、2018年を1年間頑張ったらチャンネル登録者数は500人ぐらいに行きそうだなという目論みがあって、目算があって、チャンネル登録者数を500人にするぞっていう目標を立ててたんですね。で、どんな目算かというと、まあ、結構ややこしい計算をたくさんしているんですけど、それはブログにも書いてるんで、もし、なんていうかこう、数学的な、操作に興味のある方はですね、ぜひご覧いただいたら面白いんじゃないかと思いますけど、まあ、要するに、チャンネル登録者数の伸びをですね、2次関数で近似して、1年後を外装して求めてみたっていう、そんな感じです。で、そうすると480人ぐらいになりそうだったので、じゃあ目標は500人にしようっていう、そういう理屈でですね、2018年のチャンネル登録者数は、目標を作ってました。で、じゃあ、2018年終わったタイミング、だからちょうど今から1ヶ月ぐらい前、今は2019年の、1月16日に録音してますが、この時点でですね、2019年の年始あるいは2018年の年末の時点で、同じ分析をやったんですね。すみながめチャンネルのチャンネル開設から2018年12月31日とか、ちょっと何日時点で分析したかちょっと忘れましたけど、まあそんぐらいの時点でですね、チャンネル登録者数がどういう風に伸びてますよっていうトレンドを、まあ、2次関数で近似してみたんですね。で、そうすると、まあ y イコールなんとか x 事情プラスなんとか X プラスなんとかになるわけですけど、まあそれを使ってですね、1年後、2019年の12月31日の、チャンネル登録者数を概想してみると、1336人になりそうだなっていうような期待はあります。なので、チャンネル登録者数が1300人ぐらいになったらいいなっていう期待はもちろんあります。でもそれって、今がちょうど670人ぐらいなんですけど、それを引き算するとどれぐらいですかね。1336-670なんで、あと11ヶ月半ぐらいで660人。まあだからあと11ヶ月半ぐらい使って倍増させるっていうようなことですかね。っていうような数字は一応出てますと。で、まあ、ただ、まあ、この数字遊びをですね、あんまり真に受けても、ちょっと良くないですし、 で、何よりもこれって視聴者の方がどういう風に隅長めチャンネルを評価するかっていうポイントで、まあもちろんクオリティに関しては僕が頑張れるポイントはいくつもありますけど、まあチャンネル登録をするかどうかっていうところはですね、やっぱり他人の行動になってしまうんで、そこを KPI にするのはあんまり健全じゃないなということで、自分がやればできる目標、だから記事を書くとか動画ペースを落とさないとかそういうことですよね。やればできるところを2019年の行動目標にしたいなと思ってます。なので、まあ、長々喋りましたが、チャンネル登録者数の変化っていうのは、あんまりこう、2019年の目標としては置かなくてもいいのかなと思ってます。まあ、ただ、1300人ぐらいになってくれたら嬉しいよっていう見積もりはあるっていう、そんな感じです。今、いくつか喋ったんですけど、一つは、解説記事をブログの方に充実させていくっていうこと。で、もう一つはチャンネル登録者数を大目標にするかというと、しないようにしようと。もちろん見込みはありますが、目標としてはまあそんなに掲げなくていいかなと思っているということですね。三つ目にこれからお話しするのが、全然関係ない、今までの二つとは関係なく新しい取り組みなんですが、何かというと、今まさにやっている、この知れ事がてらをたくさんやっていきたいなというようなところです。これが2019年の新しい目標にしようかなと思っています。というよりも、もうちょっと具体的に言うと、僕自身、ウィス自身のスキルとして、ブレンダーを使いこなせるようになりたいなというのが2019年の目標です。これはですね、皆さんにとってというよりも、極めて個人的な色の濃い、本当に僕自身にとってどうするっていう個人的な目標でしかないんですけど、まあここでだから皆さんにお話しするようなことじゃないのかもしれないですけど、まあでもちょっと初心表明演説だと思ってですね、ふんふんと思って聞いてください。ブレンダーを使いたい理由はもちろんたくさんあるんですけど、例えば使いたい理由の一つは 3D モデリングを身につけたいってことですね。Photoshop のロゴ作成チュートリアルとか、もちろんイラストレーターのロゴ作成チュートリアルとか世の中にいっぱいありますよね。GIMP とか、Inkscape とかの使い方のチュートリアルの動画も、まあ動画じゃなくても普通の文字の記事でもいいですけど、世の中にいっぱいありますと。で、そういうの見てた時に、結構人気のあるコンテンツとして、3D ロゴっていうのは結構人気ですよね。飛び出してるように見えるとか、なんかこう、すごい、なんていうか質感のある、立体感のあるロゴって人気だと僕は思ってるんですね。例えば、読み方わかんないんですけど、アブドゥジードっていうウェブサイトがあるんですけど、アブドゥジードはどういう字かっていうと、ABDUZEEDO ですね。っていうウェブサイトがあるんですけど、ここは Photoshop のチュートリアルとか、テクニックの紹介とか、たくさん載せているサイトなんですね。で、アブドゥジードの、画像をググったりするとですね、まあ、2D のロゴ多いですけど、中には、なんていうかこう、看板みたいな、3D の看板みたいなロゴとかもあるんですよね。まあ、ここのウェブサイトにはなかったかな。ちょっとごめんなさい。間違ったかもしれないですけど、まあ、いろんな Photoshop のチュートリアルサイトとか見てもですね、3D ロゴって結構人気なんですよね。壁に看板かけてみたとか、あと、なんだろうな。ネオンサインで作られているロゴとか、あとカジノみたいな感じで、こう太い枠線の中に真ん中に電球がポコポコポコって配列してあるカジノみたいな看板も、なんか言葉で言うとわかりますかね。カジノの、なんて言ったらいいんですかね。カジノサインってググると出てきましたけど、まあなんかこう文字に電球がいっぱいなんてかこう、 は、配置されて、並べて置いてあって、こうピカピカしている、カジノの看板ですよね。こういうのとか、こう 3D で作れると結構かっこいいんですけど、これを、Photoshop とか、まあ別に GIMP でもいいですし、イラストレーターとか、インクスケープで作ろうと思うと、結構大変だと思うんですよね。そういうチュートリアルもあるんですけど、結構大変そうだなって見てて思います。で、しかも、その 3D 空間上で正確にできてるかどうかっていうのはちょっと微妙だし、あと、このアングルじゃなくて別のアングルから見たいなとか思った時に、そういうところの柔軟性もなく、そのラスターでもベクターでもいいですけど、一旦作っちゃったら、こう、なんていうかこう、お気軽に変えられないっていうのは結構デメリットとしてはありますよね。で、まあ、そう思った時に 3D で作ってみると好きなアングルから見せられますし、結構柔軟に作れるし、色も変える、まあ色は、ベクターでも一緒ですけど、まあ好きに変えれるし、結構楽しいんじゃないかなと思ったりします。あと、僕が、なので、こういうのをやりたいっていうのが一つ理由としてあります。ブレンダーを使いたい理由ですね。使えるようになりたい理由です。で、他にも、なんていうか、実空間上に僕自分で思い描いているモンスターを登場させたいっていうのは実は、個人的に強くあります。知れ事がてらのナンバーワンでも喋ったんですけど、僕はポケモンの絵を描くのが好きでですね、小学生の時。ポケモンの絵をたくさん描いてました。で、ポケモンの絵を描くにつれて、だんだんポケモンを描くだけに飽き足らずですね、自分のオリジナルのモンスターを描くようになり、まあ、結局自分のオリジナルモンスターを描く方が楽しかったんで、オリジナルのモンスターをですね、100も200も300も描いてましたと。で、そういう風にして描いてた自由帳がまだ手元に残ってるんですけど、それをですね、3D でリメイクしたいなっていう風なことを思ってます。で、あわよくばアニメーションさせたいなって思ってます。で、昔に描いた自分の絵をですね、リメイクするのってすごく自分的には楽しいんですけど、それはなんていうかどういう面白さかなっていうと、なんだっけな、ファーザー&サン、ワークショップかな。トーマス・ロメインさんっていう、YouTuber がいるんですけど、概要欄に貼っておきますね。トーマス・ロメインさんっていう、まあ、なんて読むかわかんないですけど、そういう YouTuber がいて、で、おそらく日本に住んでいるフランス人だと思うんですけど、あんまりちょっと知らないですけど、その、なんだ、その人の個人情報についてあんまり詳しくないですけど、おそらく日本に住んでいるフランス人のイラストレーターの方だと思うんですね。で、お子さんが二人いて、二人とも男の子なんですけど、その、お父さんが上手に絵を描くのを見て、その二人のお子さんも憧れて真似したんでしょうね。その二人のお子さんも絵描くのが好きなんですね。で、それぞれ今何歳かちょっと把握はしてないですけど、まあ二人とも多分小学生ぐらいな、男の子たちなんですね。で、彼らの描くイラストは結構可愛くって、なんかこう、いろんなこう、モンスターとか、なんか戦士みたいな人とか、なんかゴーレムとか、なんかいろんなのがあるんですけど、なんかそういうのをたくさん描いてるんですが、それをですね、そのトーマス・ロメインさんって読むんだと思うんですけど、そのお父さんがリメイクして、なんか綺麗に描き直すっていう動画をたくさんやってるんですね。で、それが僕はすごく好きで、で、要するに、僕が、小学生の時に描いたオリジナルのモンスターをリメイクしたい気持ちっていうのは、まさにこういうことだったんだなーっていうのは、このチャンネルを見てですね、あ、俺のやりたかったことってこれかーってこう、追認識したというか、再認識したりしてるんですけど、このチャンネルも、だから言ったように、息子二人が描いた、小学生の息子二人が描いたモンスターのイラストを、お父さんがプロのテクニックでリメイクするっていうことをやってるチャンネルなんですね。で、たくさんあるんですけど、なんかコンセントみたいなモンスターとか、ウサギみたいなモンスターとか、医者みたいなモンスターとか、あとランプの魔人みたいな、ジーニーみたいなモンスターとか、いろいろあるんですけど、あと宝箱みたいなね、ドラクエのミミックみたいなやつとかいっぱいあるんですけど、今動画何個あるんですかね。 ちょっと全部で何個あるかわかんないですけど、まあそういう動画をたくさん上げてますと。で、僕が小学生の時にやりたかったのはこれなんだなっていうのを再認識するんですけど、まあだから要するに、小学生の書いた、まあ、味わい深いし、それはそれで個性なんですけど、まあこれは当然プロのクオリティではないですよね。小学生が描く絵なんで。で、それをプロのクオリティに引き上げて、なんかすごい感じにする。なんかちょっと語彙力が足んないですけど、まあかっこよくリメイクして、プロのクオリティに引き上げるっていう、その作業に僕は結構魅力を感じていて、なんていうか、これはお父さんがプロで小学生の子供と一緒にやってますけど、これをですね、僕自分自身でやれるんじゃないかってことを思ってるんだと思うんですよね。もちろん、これを見てからやりたいと思ったわけじゃなくて、やりたいとは前々から思ってたんですけど、それを今このチャンネルを見たら、ああ、やりたかったことはこれなのかっていう順番ではあるんですけど、まあでもやりたいことは多分これにすごい近いんだと思ってます。で、実はやりたいって言ってやってないわけじゃなくてですね、実は何回かやっていて、昔描いたモンスターを、今のテクニックでできるだけかっこよく上手に描いてみるってことは以前もやったことあるんですね。で、例えばとかって言うと、この動画の編集が大変になっちゃうんですけど、いくつかやってるんですよね。例えば、一番最初にやったのは、アイショっていうモンスターのリメイクなんですよね。懐かしいですね。これは、目玉のある胴体。だから、なんて言うんだっけ、モンスターズインクのマイクみたいなキャラクターに、手はなくって足はあるんですけど、尻尾が生えてて頭から目が生えてるみたいな、植物の目が生えてるみたいな変な形のモンスターなんですけど、それを頑張ってリメイクしましたっていうのがあります。で、これは紙に書いてますね、まだ。でもこれは僕が大学生の時にこんな風にリメイクしたっていうのがありますと。で、これがやってるうちにですね、自分で、パソコンで絵描くっていうところを身につけてですね、キングドラを描いたりしてました。キングドラもなかなかかっこよく描けたなぁと思ってます。で、この時に意識してやってたことは何やってたかっていうと、ポケモンをドラクエっぽく描きたいなぁと思って、こうやっていろんな絵を描いてたんですよね。なのでこの目つきとかもすごい悪いじゃないですか。この目、悪い目つきは何したいかっていうと、ドラクエの敵キャラみたいな感じで睨みつけてる感じにしたいなぁと思ってました。とか、あと、他には、アーボックも書いたりしましたけど、それよりもギャラドスが一番好きなんですよね、自分で書いた中で。ギャラドスはどんな感じかというと、ドラクエに出てくる神竜みたいなポーズにさせてみました。とか、まあこういうドラクエのポーズっていうか構図を真似してポケモンを描くみたいなことをやってたんですけど、それちょっとさっきの言いたいことから離れちゃいましたが、昔の自分が小学生の時に描いた絵を真似してというか、まあ、自分のものなんで真似というかどうかわかんないですけど、それをリメイクするっていうのが自分的には流行ってたんですよね。で、なので、やりたいなーって言ってますけど、実は何回かやってるんですよね。で、最もやりたいのはですね、ディーラっていう風に小学生の時の僕は名前をつけてるんですけど、そのモンスターのリメイクをしたいなーっていうのはずっと思ってます。なので、今この知れ事がてらでは、ペンギンを作るチュートリアルをやってますけど、これが終わったら、もういきなりこのディーラっていうモンスターがいるんですけど、これをリメイクする 遊びに入りたいなーってのは思ってます。で、これは、もちろん小学生の時は、何にアイデアを得て作ったのかちょっと覚えてないですけど、今この書いてある画面に映っていると思いますが、この絵は、モンスターハンターのティガレックスの真似してこんなポーズを描いてます。でもこの時はですね、ティガレックスに後ろ足があるってことは知らずに描いたので、なんかちょっと本当に地べたを這いずり回ってるみたいな変な絵になっちゃったんですけど、そんな感じですね。こんなのも描きましたと。で、これをブレンダーで作りたいというのがあります。で、だからすごーく長々と喋っちゃいましたけど、結局僕がブレンダーをやりたい理由、最大の理由は何かといえばですね、このディーラっていう僕が作ったモンスターを、3D でにしたいっていうのが、まあ僕の中の最大のモチベーション、動機です。なのでこれを作りたいなと思って僕は今ブレンダーをいじくってるわけです。で、随分遠回りしましたけど、2019年の隅長めチャンネルの目標、最大の目標は、ブログに記事を書くっていうこと。なので、動画はどうなってんだっていう話になりますけど、動画はできればペースを落とさないで出すっていう、そんな感じです。で、それとは別に、僕の個人的な、ウィスの個人的な目標として、ブレンダーを使えるようになりたいなと思ってます。で、ブレンダーが使えるようになればですね、ブレンダーって結構日本語のチュートリアルの記事ってそんなに多くないと思うんで、ブレンダーのチュートリアルもですね、隅長めチャンネルで出せるようになればいいなと思ってます。だから僕のこの勉強がですね、次の隅長めチャンネルのチュートリアルのシリーズが、インクスケープだけじゃなくブレンダーにも広がっていければいいなとは思います。まあ、ただ、今は、そこも見越してはいますけど、それとは全く無関係にですね、自分が個人的にブレンダー使えるようになりたいなと思っているので、こんなことをやっているというわけです。で、なのでブレンダーの練習をしたいなっていうのが個人的な最大の目標です。で、せっかく練習するんだから、僕がですね、どんなところでつまずき、どういう風にして、こう、悪戦苦闘、七転八倒するのかっていうところをシェアすることがついでにできるんじゃないかと思ってですね、この知れ事がてらの企画を始めているわけです。まあ、ただ、この知れ事がてらの企画は別にブレンダーに限らなくてもできるっていうことは実は第1回か第2回でお話ししてるんですけど、この知れ事がてらブレンダーじゃなくても、知れ事がてらイラスト描いてるとか、知れ事がてら、インクスケープもありですね。例えばインクス、知れ事がてら、ギンプでもいいですし、まあ、僕がダラダラとですね、こんな感じで喋っていながら、まあなんかしている動画も背景で流せればいいかなと思います。まあ、長くなってしまいましたが、まとめると、2019年の隅長めチャンネルのですね、最大の目標は、ブレンダーを使えるようになることです。で、それがまあ翻って2020年以降のですね、隅長めチャンネルのコンテンツに、ブレンダーチュートリアルも出せるようになれればいいかなと思っているというようなところです。で、さらにもう少しブレイクダウンした細かい目標としては、ブログの方にですね、解説記事を充実させていくというのが第2の目標としてあります。で、第3の目標としては動画の公開ペースを落とさないというようなところです。まあ、ただですね、これは今はそう思ってるっていうところなんですけど、もしかしたら変わるかもしれないので、その辺はちょっとご了承くださいというかですね、まあ、変わるかもしれないっていうのは今のうちに自分に言い訳をしておきます。まあもう基本的にはこの方針で行くつもりではいますけどね。これ喋る前にアイディアは練っていたので。まあそんな感じです。で、今動画の方にふと目をやればですね、UV 展開をして、なのでだからシームっていうの、切れ目っていうのをこのポリゴンっていうか、なんていうんですかね。このジオメトリーに対してシームを入れてやって、このペンギンのモデルをどういう風にしてバラしますかっていう情報を付加した後、実際にバラしてやって、そのバラしたやつのことを、テクスチャーって言いますけど、まあ、展開図ですよね。展開図にペタペタ色塗ってやって、実際のこのペンギンの色を塗ってみたっていうようなところの動画になってますかね。 で、さっき、レンダリングしてみて、F12 のキーでレンダリングができるんですけど、レンダリングしてみたら、確かに色がついているペンギンのレンダリングができたな、というような状態になってると思います。結構ですね、一冊チュートリアルの本をやってみるっていうのはなかなかいいなっていうような感じがしました。で、今ここはあれですね、目玉を、クローンするって言ったかな。ちょっと名前忘れちゃいましたけど、コントロール D で、デュプリケートするっていうことだと思うんですけど、コントロール D で目玉を増やして、で、右目ですね。右目を作ってるところですね。右目を作る前に、左目をですね、体、オブジェクトと、この左目オブジェクトを、親子関係っていうのを作るんですよね。親子関係を作ったら、左目、その左目を複製して作った右目も、ちゃんと体と親子になっているっていうようなことが本に書いてありました。ここの辺で終わりにします。